今回は神経パルスとしまして、上肢にある三大神経についてです。上肢にあるということになりますので、前回お話ししました腕神経叢から、先の部分になります。そうしますと、走行途中でどこでもその針として通電でアプローチするっていうことは可能なわけですけども、体表から触診というか、触知をして、場所の確認ができてっていうふうなこと、あるいは当然筋肉等も周囲にありますので、その筋肉があまり動かないような場所っていうふうなことで、選択をしていきますと、場所っていうのはだんだん限られてきます。で、まず今回はその上腕部で行う、正中神経、尺骨神経、頭骨神経の中から、頭骨神経についてまず説明をさせていただきたいと思います。頭骨神経につきましては、筋肉パルスの時に、上腕三頭筋のあたりの話で、その部分を注意しなければならないということの中で少し触れさせていただいてあるかと思いますが、もう一度確認の意味を含めて頭骨神経についてお話をします。頭骨神経はその腕神経叢を出発して鎖骨の下を通って、それで腋下に入りまして、それで上腕の後側に出ます。で、後側から外側の方を回って中関節乗りてきて、前腕の後側、二股に分かれて神主と仙主という形で支配の方まで分布するということになります。で、上腕のところでの触診についてなんですけども、まず大きな筋肉の存在を確認しておきます。一つは上腕二頭筋ですね。これはもうすぐ分かると言いますけども、中関節を意図的にやるとすればやや屈曲位ですねにして、こう力こぶが出るような感じにして二頭筋の筋幅をまず確認しておきます。特に外側の部分ですね、その外側の際が大事になります。まずその上腕二頭筋を確認します。で、その次に行う作業としては、上腕筋の、筋幅ですね、これを確認します。上腕筋っていうのは中関節の屈筋っていうことで、解剖学の筋肉を学ぶときに出てきたかと思うんですけども、あまりこう日常縁がある筋肉ではないですね。その主動作でもありませんし、そんなに大きな筋肉ではないんですが、上腕二頭筋の筋幅を触る、ご自分の右手をもし左手で触ってるとすれば、四肢の方が二頭筋の外側、いわゆるその長頭腱にくっついている筋幅の方を触ることになります。で、上腕二頭筋はさらにその外側の方にあることになるんですが、おおむね上腕の、中央よりですね、下の方と思っていただければいいんですけども、だいたいその中央より、中央のあたりに自肢ですね、人差し指あたりが当たるようにして二頭筋を触って、で、その状態からさらにですね、外側の方に少し指をずらします。で、そこでその下に何かがあるという前提で上腕を少しこう上腕と直角の方向に指を動かしてみますと、何かこうキョロキョロとして弾けるものがそこにあります。方向としては中関節の中央あたり、上腕二頭筋の腱のあるあたりから、上外の方に向かって斜めに走っている、筋張りというか、かなり太いですけども、キョロキョロしたものが触ります。これが、上腕筋の、筋幅になります。それで上腕筋が確認できましたら、これを一度中関節の近くからずっと上腕の上の方に向かって、少しずつ弾きながら触れなくなるところまでたどっていってみます。で、そうしますと、これ上腕のかなり上の方まで、だんだん細くなるんで触りづらくなりますけども、上の方まであって、最終的には三角筋の底支部の後ろの方あたりまで触っていくことができます。で、この上腕筋の、 まあ、走行が非常に参考になるわけなんですけども、この上腕筋が触れなくなったあたりですね、まあ、触れないって、まあ、非常に触れづらくなって、まあ、骨との区別がつかなくなったような状況のところで、その今度は上腕筋の後ろへりに指を持っていきます。でそこのところで、上腕とですね平行な方向、平行っていうのはまあその上腕の肩の方、肘の方の方向に対して指をそこで少し動かしてみます。で頭骨神経口は上腕を斜めにこう横切ってますので、上腕と平行の方向 に動かしたんでは確実にこう弾けないんですけども、とりあえずまあ上下の方向に動かしてみます。でそうしますとご自分の体であればはっきりわかるんですが、他の部分と違ってすごくこう圧痛というかですね、押された時の痛みの感覚が全く違う場所というのがあります。まあとりあえずそのあたりを目安にします。患者さんに行う時も直接触れなかった場合にはこう押してみて痛みの度合いというのでとりあえずの目安を作ってもらえばいいんですが、でさらに今度はその平行の方向よりもちょっと角度を変えて、斜め内側の方に向かっていくようにちょっとだけ角度を変えます。平行な部分から。そうしますと今度は直接神経の走行と直角の方向になりますので、腱でなくて神経の管をこう弾くことができます。でなかなかこう個人差がありまして、神経がこう太い人、それから細い人、まあ、これはあくまでも皮膚の上から皮下の結合式を通して触っておりますので、まあ、その結合式の厚さとかの関係で太く感じるとか、まあ、よく触れなければ細く感じるっていうこともあるかもしれませんが、まあ、触覚上で太い人細い人っていう感覚がありますので、まあ、よく触り分けてみてもらえばいいと思うんですが、ただ注意事項としてはあまり力を入れて押して探そうとしますと、その先ほど圧痛が違うって言いましたけども、かなり痛い場合がありますので、そのなるべく圧は強くしないで最低限弾けるような状態ですね、状態の圧を保って触っていただければいいと思います。でどうしてもそれが見つからないっていうふうな場合には、もう一つの手段として先ほど触診をしました、上腕筋の筋腹、まあ、最終的にはこの筋腹とほぼ平行、ほぼ平行な状態で、上腕を中関節の方に向かって降りていきますので、上腕筋のすぐ後側の部分でもう一度弾いてみます。まあ、これは中関節に近い方でも上腕の中央寄りでももうちょっと上の方でもいいんですけども、どこかで触れるはずです。三頭筋の筋繊維もありますけども、これはもう肩関節が肘に向かってまっすぐ上腕と平行にありますので、今最終的にその頭骨神経を触診しようとして触っている角度は三頭筋の筋の繊維の方向とちょっとだけ角度がずれていますので、筋繊維と間違えることはありません。それでうまく弾けると、その前腕の方か、あるいは弾いてる局所でその圧以外にこうピリッという感じがこう発生するというか、まあ感じることができますので、まあそのできればしっかりとその痛いという感じとかピリッとする感じがあるっていうのと、術者が確実に何かこう細い筋張ったものを弾いているっていうのが3つ一緒になった時に、間違いなく、まあ、頭骨神経を触っているということになります。よく間違いやすいのがどうしても三頭筋の筋繊維を弾いてしまう。で当然三頭筋の深いところに頭骨神経、まあ、深いところというか骨際の方にありますので、その圧は存在している、で筋張りもあるっていうことで、三頭筋の筋繊維と間違えてしまう場合があるんですけども、そのなるべく一点で確認するんではなくて、これ神経かなと思ったらそれを上下に少しこうたどってみて、同じようなものが連続してあるかですね、同じようなものというのはこう触診上のキョロッと弾ける感じであるとか圧痛、あるいはピリッとする、まあ、感覚ですね、そういうものが 会って初めて、まあこれは神経であるっていうふうに確認できます。で、ではじゃあ患者さんに、まあ、何かの形で用いるという時にはどういうふうにやって刺入をしていくかということなんですけども、刺入する姿勢につきましては、あの行外でも腹外でも側外でもどの位置でも通電は可能です。ただ、腹外にした場合というのは、まあ、大体の場合頭の方にこう腕を挟むようにしますので、肩関節が外転して肘が屈曲するような形になります。そうしますと三頭筋がちょっと引っ張られてしまって、その引っ張られた三頭筋がこうピンと張ってしまうんで、ちょっと深いところの触診邪魔になるんですね。ですので、まあ一番分かりやすいのは行外で触診をして通電するというのが一番やりやすいと思います。まあ術者の方はちょっと体勢苦しいかもしれませんけども、触診のしやすさっていう観点からいくと行外ですね。まあ中関節が伸びていれば腹外でもいいかと思うんですけれども、それでまあ行外である場合には患者さんの側面に位置をして、先ほど説明しましたような手順に従って頭骨神経を探していきます。それで、では刺入に際してなんですけども、神経が確実に触れますので、その部分を目指して針を入れますけども、まあ、神経パルスの原則で直接刺すのではないということですね。それさえ、それをまあ考慮していかなければ、まあうんとこう強い響きになってしまう場合がありますので、直接刺すのではないと。ただあまりそのこう直接ではないのだということで触診したものから手を離していってしまいますと、今度は刺入した時の針が離れてしまって動かない、上腕三頭筋だけ収縮しているというふうなことが出てきますので、まあ、積極的に近くに打つというふうなつもりでやってみるといいと思います。それで一番こう陥りやすい失敗なんですけども、行外で上腕の外側の方に術者が向かって針を刺入していきますので、その押し出の使い方がうまくいかないと針が上腕の後側の方に入っていってしまって、その三頭筋しか動かないっていうことがあります。ですので、その触診で神経の部位を確認できましたらば、その部分で一回上腕の方に向かって、どの指を使ってもいいですけども、骨の感触っていうか、まあ、すごい硬い抵抗がある方向をしっかり見定めておくということが大事になります。で、最終的にはその骨に向かって針を刺入していくことになります。まあ、解剖学的な位置ではその外側の上腕二頭筋甲あたり、まあ、あたりなんですけども、その辺に針が入ることになりますので、骨までの深さというのはそんなに深くはありません。寸六などで打って押し出まで入ってもまだ骨に当たらないっていう場合は、もうこれは上腕の後側に針が行ってしまってる場合ですので、もうそこまで行ってしまった時はもう視神転向するか刺入のし直しということになります。で、まあ、まっすぐ打って上腕骨に、まあ、コツンと当たる感じがありましたらば、この状態でまあ手を離すんですけども、離す時の順番っていうのが大事になります。三頭筋も含めて上腕のまあ外側から後側は少しこう脂肪がつきやすくなっているところになりますので、押し出と差し出、骨に当たった瞬間に同時に離してしまいますと針全体が浮き上がってきてしまいます。で、そうするとせっかく神経の近くまで刺入したのにまた遠ざかってしまうことになりますので、骨に当たった感触があったらば、まず押し出の方を離して差し出は動かさない。で、そうしますと針の周りに押し出でこう圧迫されていた組織が盛り上がってきます。で、相対的に針はまあ深くなるような感じありますけども、その時まだ針先が骨にコツコツと当たっていれば、まあ、それで大丈夫で、その状態でまあ通電をしますけども、俯瞰同士がまあどこへ取ってもいいんですけども、確実にと思えば同じようにその神経の走行の近くに刺入することをお勧めします。そのがまあ確実に通電できるということになりますので、まあ2本取って通電を行ってみる。で、次にまあそのボリューム上げていく時なんですけども、頭骨神経の通電の場合に一番こう 動きやすい筋肉としましては、腕頭骨筋が非常に動きやすいです。そうしますと、ボリュームを低周波の通電気のボリュームを上げていった時に、腕頭骨筋が収縮しますと、中関節が一気に跳ね上がるようなことがあります。その神経介しての通電ですので、収縮が非常に大きいですね。ですので、ボリュームを上げるときは、患者さんの前腕部分を固定といいますか、押さえておいて、少しずつボリュームを上げていきます。で、その頭骨神経の通電の場合には、前腕の心筋が動くことっていうのが一つの目安になっていきます。で、臨床的な部分においては、どの心筋が動くことを考えに入れるかというふうなことになるんですけども、その神経パルスの場合には、なかなか目的したところの筋肉が動かない場合というのもあります。ですので、もしその刺入した針ですね、これの位置がちょっとずれることによって、腕頭骨筋ではなくって、もうちょっと指の神筋の方が動くとか、主関節の神経点の作用する筋肉が動くとかっていうことも出てきます。これはもうその場その場でケースバイケースということで、針の位置を少し移動してみたりとか、あるいはもし神経の近くに2本針を打ってるんであれば、プラス極マイナス極を変えてみたりとかっていうことで行っていただければいいと思います。で、頭骨神経の場合には、最初にも言ってましたけども、あまり強く押しすぎてしまいますと、いつまでもその部分の痛みっていうのが残ってしまうことがあります。ですので、なるべくご自分の体で神経の触感っていうのをよく指で触って覚えておいて、でそれから触診患者さんなり、練習台になっちゃう方の触診に移った方がいいと思いますね。他にも神経あるんですけども、どうしても頭骨神経とかはなぜかいつまでも残るんですね。そのだるさとか、針によって出た響きというのはそれほど残ることはないんですけども、触診をしている時の圧によってできてしまった違和感っていうのが消えない、もしくはだるさ、前腕のだるさが残ってしまうっていうふうなことがありますので、なるべくしつこいようですけども、触診に際しては、最大限少ない力っていうか、必要最大限度ですね。圧に留めていただいて、触覚を重視して探すようにしていただけると、うまくいくかなと思います。で、頭骨神経の場合は、知覚腫も当然入っておりますので、場合によっては、知覚神経のようにピリッという感じも出てくるかと思いますので、そういう時は速やかに抜いて、もう一回侵入し直しというふうなことをした方が、患者さんのためには良いかなと思います。